皆さんこんにちは、ようまいでございました。今日は3月5日のね、この昼のご記念、ようまいでございました。今日はね、いろんな方が相次いで、午前中お見えになりまして、まあ、ご本部で、宗教教会士の総会があるということでね、あちらこちらから、まあ、北海道から九州までね、いろんな教会の先生方が大勢集まって、総会を開かれるということでね、音島教会と関係のある方たちが、午前中にね見えまして、まあ、それぞれお茶をいただいてもらってゆっくりしてもらいました。大変ありがたいことでしてね、この御本部の近くにある教会としてね、そういう皆さんが もしね音島教会が北海道の方にあったら誰も来るんですわね。ホームに参ったらすぐ車で10分のところにあるから来てくださるわけですね。そういう便利なところにある教会としてはね、その、いいこと取りだけではいけないと思う。少しでもご本部のお役に立たせてもらいたいという願いを持っておりまして、まあ、それがね、少しずつね、実現してるというか、実現しつつあるというふうに思うんですね。まあ、それは今回3月1日から、美佐子さんの、ね、弟さんがホームの警備のご用にお使いいただいているということ、これもね、遠くの教会じゃできないことですよね。それから去年からその同じように、後藤さんという方が、ホームの警備のご用に使っていた。別に私がその使ってくれって言って本部にねじ込んだんじゃなくて、向こうの本部の方からですね、いい人いないですかって頼まれたんですね。で、まあ、私もいろいろと当たってみて、ちょうどですね、後藤さんとそれから木村のたっちゃんがそういうお役に立ちたいということで、両方がそれぞれね無理なく今回のことが実ね。それからまあ他にもね、佐々木君がずっとご存じのように学院の、学院を卒業してからずっとね学院の、職員として、学生職員のね三度の食事の、まあ、お料理をねずっとしております、ね、それから修徳殿の入殿した人たちの弁当を作ることもありますね。ほとんど年中休みなしで、ご用させていただいて、それから新次先生は東中国教務センターの、ご用をいただいてね。これも学院出てからすぐにね、向こうから来てくださいということでね行かしてもらった。佐々木君もそうです。そういうふうなことで福ちゃんは、金光新聞のご用にお使いいただいて、ですから今ですね都合を5人ですね、5人音島教会からご本部にお使いいただいてるんですね。そういう教会は多分他にないと思うんです。だからあんまりこうこちらから出しするとね、周りからこうなんか変に見られてもいけないなという心配をするぐらいですね、まあ、別にこっちからねねじ込んだわけじゃなくて自然な形でお庭番というかご用をさせていただけてるとありがたい。この原点は私どもがね朝夕のお出ましを引きをいただいてるということから始まってるね。だから毎朝私と家内と佐々木君、最近は原田の信弘君もね、毎朝じゃないですけどお参りするようになりまして、夕方は三股さんが必ず参ってくれておりますし、新次先生、布教先生、で時々ゆきさんも参っております。ですからお出ましとお引けの金光様のお出ましとお引けをいただくということと、そういう実際警備をね担当させていただくと、それから教務のご用にお使いいただくとね、だんだん願いがこう実現してきていると思いますね。とてもありがたいことですし、これをもっとね私は、この便利なね近くにある教会としてはもっともっとお役に立ちたいと思っておりまして、ね、みさちゃんもちいちゃんもね そういう用がね、もしあったら使ってもらってもいいかなと思いますけどね、近い将来ね、そういうことがあってもいいかなと思いますがね、まあ夜影の方から来るんで大変ですけどね、たっちゃんは今日は夜勤だってね、別に辛そうな顔もしないで行きましたね、初めての夜勤、どっちか言ったら楽しそうに行ってますね。まあ話は変わりますけど、3月の2日の日が中野さんのお父さんのおじさん、中野さんにとって大おじさんの命日だったんですね。でその日にはですね、中野さんがいつもその中野家のその実家が狐島にあるんですけど、そこのお家のですね、どこの間にそのおじさんの掛け軸を出すんだそうですね。こういうものなんですね。肖像画と時世の句がもうだいぶ古いもんですね。日露戦争になってるんですね。若くして亡くなっている兵隊さんとして、ですからその兵隊さんとして向こうへ渡る前にもうちゃんとその画家が肖像画を描いてくれるんですね。写真がまだ普及してなかったからでしょうけどね。そして本人の時世の句というのがこの一緒にその掛け軸に書かれておるんですね。で中野さんが昨日ですね、これ先生どう読んだらいいんですかって聞かれてね、私も読もうとしたんですがなかなか読めない。神奈川教会の磯田さんがその書の先生でもあるので、そのすぐメールで送ってね読んでもらったんです。でまあやっと読めるようですね。それがこんな句なんですね。時世の句ですね。時世とか言う時世ね、もうこの世は終わるという。で一楽というのはこれ雅号だと思いますね。本名は中野なんとかという方ですから、そしてここにその句がですね、時世の句が読まれている。これがなかなか読めない、変体仮名で書いてありますからなかなか読めないですね。今のひらがながいますからね。でもその書をやっておられる磯田さんが読んでくださってね、読めたんですね。こういう句ですね。ややも咲く花に咲き立つ心かな、ややも咲く花に咲き立つ心かな。ちょうどね昨日ですね、その私がこのしだれ梅をね見に行ったらですね、毎日見に行ってるんですよ。毎日見に行ってるんですけど、そしたらねもうまさにややも咲く、もう咲くんじゃないかという状態なんですね。で、その写真私撮ってるんですけど、こんな感じ。ねえ。うん。もう本当に、昨日雨だったでしょ。で、雨の雫がかかって、冷えていて、冷たいんだけども咲きたいな。もし雨でなかったら咲くのになという感じがしますよね。で、そのややも咲く、花に、ややも咲く花よりも先に自分が咲き立つという、亡くなる、そういう、まあ、なんていうか、核、戦争にこれから行くわけです。そういうことでね、ややも咲く花っていうのは、なんか、もう咲いてほしい、もう人生これから、例えばこの人の場合だったら、結婚して子供ができて、人生がこれからいよいよスタートする、その、その花よりも先に突き立つ心かな、まあ、つまりその気合というかね、うん、お国のためにお役に立ちたいと、しかし行ったらおそらく自分ね死んでしまうんじゃないしね、その複雑な気も一句に収められていると思う。この花ということと例えたいうね、あの気持ちが分かるような気がするんですね。で人間と花というのは全然関係ない存在、人間は人間、花は花なんですけど、一番有名なのは菅原道真公が九州に流されて、そして、都京都のね、その自分がいた役所の梅の花がね今年も咲いただろうか、こっち深場に梅の花主なしで春を忘るなというね、はるか遠くも今だったらちょっと九州でまで行けるんですけど、実はね全国ぐらい遠かったと思うんですね。みたいなところで島流しとして九州に流された道真が、その京都の御所の その梅の花を忍んでこういう歌を読んでるね。だからその日本人と花というのは、ただのこう別の生き物じゃない、なんかこう心を支える、そういう共に生きてるって言ったらちょっと大げさになるかもわからんけど、共に生きてるような感じがするんですね。でこの間私あのいとこが亡くなった時に、あの玉照の番組でそこで梅のしだれ梅とか撮ったんですけど、いとこが盆栽から育ってた梅なんですね。だからいとこの一生とこの盆栽がなんか私のところでは重なるんですよね。でそういうふうなこう感じ、この中野さんのもちろん会ったこともないもう明治時代の人でね、あの日露戦争で亡くなった人ですけども、何かそういうね花の命と、自分の命を重ねておられるんだなっていうふうに思うんですね。今年も私は幸いね、このしだれ梅のこのねもう今咲こうとするしだれ梅を見ることができました。さっきもゆきさんと2人で花を見たんですけど、もう本当1輪ね、これは昨日ですけど、今日はもう1輪本当にちょっと開いてるんです。でそういうことができるということがね幸せだなと思う。夜影のね、そのお宅の家の周りにもね草花が咲いてると思います、ね、本当に日本という国はそういう意味でもとても環境がいいところだと思うんですね。砂漠の国だとそんなことありえんですね、砂がザーッとねまさに砂ばっかりで岩ばっかりでいうところで暮らしている人もいるわけですね。私たちはそういう四季折々に花を咲かしてくださる草花が周りにあるということもね大変ありがたいことだと思います。春を迎えてね、また中野さんの王子さんのそういう命日にあたってこの、句をね拝読させていただいて、いろいろと私自身もねここまでよう来させてもらったなとね、まあいつその散るか分かりませんけど、まあ、あの兄が植えてくださったその譲り葉じゃないですけどね、もう次の3代目がね新しい葉を出してくれてますので、私たちは散ってもいいんです。で散ってもね、まあ、肥やしになる、ただ散ってしまうんじゃなくてね、この音島教会の肥やしになるという気持ちを持っておきたいなというふうに思っております。はい、今日もよろしく。